77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力、始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年7月6日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
アシスタントの荒木由紀です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人を招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
さあ今週も始まりまして、雨がすごかったんですけど、まあ明けて、まあこれ実質多分梅雨明けだと私は個人的に思っております。だから2、3日遅れて気象庁が明けていたと思われるという表現をすると思いますが、多分そういうことでございますんでね、本日はですね、アシスタントさんにですね、本日のゲスト様のお姉さんにお願いをしておりまして、改めてご紹介したいと思います。記念すべき369人目のゲスト様です。株式会社コネクト 代表取締役鶴田翔吾様とアシスタントとして社長のお姉たま荒木優希様よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
仲良しですよね。
はい、
そうですね。なんで仲良しなんですか
珍しいですけどね、
はい、珍しいよね、はい、しかも2人で経営しとるわけやろ。
いやいやいやいやいや2人ではありません。おこがましいですけど、
だからまあ社長をお姉たまが支えとるような、
はい、支えるっていうことですね。
仲良しよ ね、 そうですね、はい、兄弟 なんていうの姉弟経営、
まあ、でも他の人もいっぱいね。
そうですね、
はい、いくつ違うんですかそもそも。
3つ違いますね。
3つ、
はい、
お姉さんが上。
上です。いやいやいや下でいいんですよ
でも逆に見られること多い、ね、
最近はようやく逆に見られるようになりましたね。
あ、妹さんで差があって、
はい、そうです、
そうですって言ってきます。
そうですね、はい、そうですとか言わない。
そうです
株式会社コネクト、CONNECT 諫早にお住まいの方は、
はい、
あれクレモ住所、
はい、
小川ですね。
小川になるんです、はい、小川の道路沿いになんかビカビカビカビカ、
そうですね、 LED ビジョンがあります
ねLED ビジョンがあって、ここなんやろかってみんな思っとるよね。
そうですね、結構何やかなって聞かれることは多いですね。
前あれでしたよね、貸衣装屋さん。
あ、そうですね、
でしたよね。
はい、
だからなんやろなんやろっていうね、
はい、
思いつつ、
はい、
そこの社長様でございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますもともとはご出身は長崎
市。長崎市内ですね。
市内、
はい、
差し支えなければどっち方面ですか。
三重っていう、あの漁師町。
漁師町、はい、海。
海です。
なんか海って聞けば三重、模擬、
はい、四季見、
四季見、はい、やんちゃけ、
はい、やんちゃけ
やんちゃけ
やんちゃけ
なんかそういうイメージがございますが、 そのような感じ。
そう、うん、そうなんですかね
手のかかる弟でしたね。
え、
手のかかる弟でしたね。
手のかかる弟、
はい、
でも打ち合わせの時は姉の真似してたっていう、はい、
そうですね、そっちが本音かもしれないです ね
流れ的にはまあ姉からでしょうね。
そうですね、姉の影響は大きいかなと。
熱やけんね、
はい、
そうですね。
ただ小中、
はい、
三重でお過ごしになって、三重周辺で、
はい、
それからもあれですか、まあ先進まずにもうなんかお仕事に興味を持つんですか。
そうですね、中学2年の時に、まあ、父親が自営をしてたというのもあって、まあ、父親からどうするのかと。
中2の時に。
そうです。
どうするのか、
いきなり迫られてどうするんだって言われた時に、いや、お父さんを抜くよと。
お父さんを抜くよ、
はい、でお父さんが22歳で独立してるんですね。
何系のお仕事ですか。
いろいろしてました。飲食したり建築会社したりとか、まあ、手広くやってたんで、それを越すっていう意味で、父親が22で独立したので自分が21で独立すると宣言して。
宣言して、はい、それ中2の時に。
そうです、中2の時です。
へ
え。何もないですけどね、理由も何もなく、それを越すためだけに言ったっていう、う
ん、でそれは現実化するわけ。
しました。21で独立しました。
その時 お姉さんは何してたんですか。
その時私結婚してましたね。
あ、もう結婚してて、はい、結婚早いですよ ね。
そうですね、子育て真っ只中でしたね。
子育て真っ只中で、はい、弟は独立、
バリバリ、はい、独立して、
うん、
でもやっぱりしょっちゅうやっぱ会ってたので、うん、仕事の話はずっと聞いてました ね、
うん、たね。
今こういうことをやってるとか、うん、こういうことやっていきたいとか。
だから20とか21で、まあ、その大学生で言うても2年生か、
うん、
3年生か、
うん、
で、いや僕も大学行ってるからその辺の子たちとしょっちゅう触れ合ってるんですけど、そこでも独立でしょ。
そうですね、
自分で稼ぐ。
はい、
何なんですかね。なんかいや、お父ちゃんの影響とはいえさ、
はい、
うん、やっぱそこに。
でも世代的に自分たちの年代がその時ぐらいで独立した人が結構いました。
周りに
、今でも続いてる人もほとんどいるし、
どう見えるんですか、ね、
多分その
もうちょっと落ち着けよみたいな、
いや家計的にその自営の家計だったので、うん、何歳だろうがその独立するっていうことに多分誰も不思議に思わない家計ではあったかもしれないです、
誰も不思議と思わない、
はい、なんか自然なこと、
止められたことはなかったかも、
やれって感じ、
はい、
はい、やれやれ、
はい、う
ん、いいんじゃない
って、いいんじゃない、そうなんだ頑張ってっていう感じ、
へえ、それ最初に取り掛かったのは何やったんですか、21
最初は飲食店ですね、
飲食店から入ってるんですね、はい、何系、
夜系です、
夜系、
はい、
夜のもうお酒飲み系、
そうです、
その食べ物系じゃなくてお酒系、
お酒系ですね、
へえ、道座村で、
道座で、
道座で、
はい、
でもそこに多少なりとも資金はいるじゃないですか、
はい、
それどうしたんですか、
頑張って貯めてました、
貯めてた、
はい、
21の時に、
はい、
はあ、それ どうやって貯めたんですか、
バイト、いや、いろいろアルバイトしたりとか、
それは独立資金を貯めてたんですね、
そうです、
すごっか、
もう21でするって決めてたので、そこまでに貯めてます、
そのどれくらい必要だっていう計算が成り立ってたんです
か、成り立ってました、
へえ、でせっせと貯めて、
はい、
どう映ってたんですか、お姉たま的
に。お姉たま的に、あの、何でも計画して計画する人だったので、うん、なんかどうも思ってなかったです。うん、もう普通にやれるんだろうなって思ってたし、
うん、
その例えばその親にお金をもらうとかっていうのを、うん、もう早くからしてないわけじゃないですか。自分で稼いで、自分で生活費は自分でっていうところがあったので。うん、で私も結婚が早かったので、多分もう私たち2人とも二十歳過ぎにはもう親のお世話にはならなくて、ちゃんと自分たちでやっていくっていうところでは自立してたのかな。でもそれが普通だったので、あんまりどう映ってたっていうよりもなんか普通だったよね、
普通、
でどんどんしっかり利益を残して会社を大きくして次の事業に行ってっていう、どんどん移っていってるっていう感じで見てました。
へえ、いや、その打ち合わせの時に、はい、もう小学校の頃からせっかちやったっていう話して
た、はいはい
はい、何やったっけ、ニック
ネーム、せっかちレーシング、
せっかちレーシング
あの、もう小学生の頃から、例えば人がまだ手に入れてないもの、まだ長崎では流行ってないものとかっていうところに目をつけるのがとにかく早かったんですよ。
なんでキャッチするんですか、そういう情報。
なんででしょうね。
なんででしょうね。
その頃ってまだあれやろ、その SNS だどうたらこうたら、
ね、一切ないですね。
全く。
どうやってそういうのキャッチ、新しいゲーム機とかそういうこと。
もうそういうのもそうだし、
そうですね、
みんなが持ち出したらもういいって言って持たないんですよ。もう次みたいな。
もう次。
でも欲しくなったらもう我慢できないですね。
パッと買うわけだ、
はい、どうやったら買えるかっていうことを考える。
それでそれに必要な資金を作る、
作るか、その時はもう親に頼むか、
うん、
はい、断れないように
作る、断られないようなお願いの仕方をするわけですね、
はい、まあ今の社会的でいうとこう事業計画書みたいな、なんかもう事前に準備して納得させる材料をもう先に準備しておくみたいなタイプでしたね。
はあ、すごい。いやー、人生何回目ですか
3回目ですか、
ね、3回目すごいよね。
ずっとそれを見てきてましたね。
なんかこういう人おるんよ、たまにさ。だからその音楽家でもそうやん、なんか3歳か4歳ぐらいで楽器演奏すると、
絶対音感みたいな、
絶対音感だから、だからやっぱきっと何回目かなよね、
うん、あると思います ね、それは
ないよないよ、
いや
いや、そうすると、
あの、ない私たちからしたら、
うん、
変って言ったら変ですけど、
うん、
なぜそこを考えれるっていうところをやっぱり考えるのがすごいなと思います。その姉ながらに、
姉ながらにね、はい、すごい。もう二十歳前後であんまりお小遣いねもらってないっていうのがね、
あんまりって全く、ね、ま、もう自立、
逆にあげてたもんね、親に、
親に、
はい、
僕もたまにもらいますけど
親の特権ですね、
親の特権ですね、素晴らしいな、うん、へえ、 びっくり。いや、この番組もうさ369人目ですよ、
はい、
いやすごい。
だからいろんな社長さん見てきたけど、うん、やっぱ早いね、うん、展開が、うんうん、素晴らしい。またそれを支えてる姉。
そうですね、
まだまだ、うん、まだまだですけど、
無茶ぶりしかしないんで、
うん、これ、
これしたいんだけどっていう
これしてね、
もう次行くみたいな感じですけど、うんうん、まあ、頑張ってねそれについていって、うん、はい。
だから飲食スタートが普通は一般的にマイナス1000ぐらいから入るじゃないですか、
はい、
あ、
飲食するときって、
はい、
1000でも足りんかもしれない、下手すりゃね、
今はですね、うん、
だからマイナスから入っていくから、その返済からずっといくから、だからそれが基本的にはあまりなかったってことでしょ。
そうですね、
返済に追われてるイメージがないです、
返済、まあ、手元資金でやったんで追われてはなかったですね、
追われてなくてね、はい、だから、まあ、まあ言い方は良くないけど、失敗しても手元が減るだけで、
まあ、そうですね、
そういうことよね、
はい、
すごっ、うん。そして飲食は何年ぐらいやったんですか。
いや、飲食はもう自分がお酒飲めないのもあって
私もです。あの
半年、1年もしてないもんね、
1年弱ぐらい、
半年ぐらいで締めて、でも、うん、あの最初に使ったお金は全部回収できて追われたので、そこから全く別の業種に行って、もうそこからいろんな業種をいろいろしてきましたね。
ただ 元金っていうのは、まあ、いわゆる法人で言えば資本金的なものはあんまりぶれてないんですね、はい、
そうですね、
減ったりしてないんです
よ。減ってなく追われたので、実際半年間ぐらい生活ができたので、うん、まあ、実際プラスかな。
あ、プラスよね、はい、それで生活するけどね、はい、すごすぎやね。でもその見切りが早いよね。
見切りは早いと思います、うん。
でもその夜のお店するときに、その造作物とか投資はしてなかったんですか、
はい、ほぼ居抜きで。
あ、居抜きでね、はい、はあ。でもその半年でどういうふうに気づくんですか、俺ちょっと違うぞ。
いや、もう毎日してて、実際もう違うなってもう毎日感じてたので、これは自分がずっとしていくことじゃないなっていう。なんでって言われても分かんないんですけど、
う
ん、
まあ、本人がその、
まあ、楽しくなかったっていうか、お店を
したくてオープンしたわけじゃない、オープンを、まあ、要はしたい人にオープンをさせてあげたっていう感じですね、うん、ざっくり言うと。それをしたかったわけではないので、
なるほどな、
もう見切りつけて、じゃあもう閉めて、もう次の事業にっていう感じの切り替えって感じでした、
ね。じゃあ店長さんを依頼してみたいな感じ。
あ、そうですね、
うん、あ、オーナーだ、
はい、
一番理想のビジネス体験よね、うん。
そうですね、
本当のやっぱりビジネスのあれっていうのは経営者じゃないもんね、
うん、そうですね、
経営者を雇用する投資家やもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね間違いないですね、
間違いないね、はい、だからそういう人諫早にもおるもんね、
うん、
おるおる、うん、これはかっこいいぞと思って、なんか一見なんか社長がトップみたいやけど、
そうですね、見え方的には、
見え方的には、はい、本当は姿は見せんけど、うん、投資家と言われる
人がい
てて、ね、あ、俺も来世はそこかな一回来世僕犬になるんですよ、
犬、
来世はね、
はい、
来世一回犬になって決まってるんですよ。でそこでそれなりに修行をして、
修行、
はい、うん、次の次ぐらいかなな
んていう話になってるの
そしてそのあれですか、その飲食はさっと見切りつけて、
はい、
損もせず、
そうですね、
生活できたからその分プラスやん、
はい。
でそ次何に行くんですか。
次はですね、造船ですね。
造船、
はい。
で何をするんですか。
電気工事。
電気工事、
船の電気工事ですね。
それ電気の知識はあったんですか。
いや、なかったです、もうゼロから。
それはまた電気の人を雇用するんですか。
雇用はしたんですけど、もう全員素人の状態から、学ばせてくれっていう感じで、元請けさんに挨拶しに行って、うん、まあ、個人事業としてさせてもらったっていう感じですね。
あ、そしたら船の
電気
をあんまり詳しくない集団が、
はい、
見よう見まねでやっていくんですね。
そうです、はい、そうです。
でだんだん上手になっていくわけ。
上手になってきましたね。
そういうのでいいんですか。
でも造船って最初はなんか自分たちの時代はもうそういう感じでしたね。もう素人から入り込むっていう現場に。
そして学びながらどんどん上手になっていって、
うん、そうですね。で金額も上げていってもらって、
上げていって、あ、最初は安い金額から入るわけだ、
はい、
修行中やけ。
そうです。
はー、すごい。なんでそっち行ったんですか？
いや、な、あの、何したいかもなくて、うん、ただお父さんに独立するって言った手前、
言った手前、
はい、何かやるしかなかったので、
うん、
で一緒に働きたいという人たちも増えてきたので、まあ、現場系に行ったっていう。
現場系にね。そしてお給料払ってたんですか、その頃？
払ってました、もちろん。
で半年で辞めて電気行って、
はい、
電気の専門の勉強したわけじゃない集団が、
はい、
学びながら専門領域に入っていく。
そうですね。
これ姉的にはどう見えるんですか、その時期。
姉的
にどう見える？別にどうも
へ
はい、でもその時に結構人材がバーって増えていった、
増えていったね、
イメージ。その時まだ私会社入ってないので、うんうん、ただ外から見てるじゃないですか。
まだ子育てかな。
そうです、そうです、そうです、うんうん、だからはなんか人がすごいもう
増えて、
はい、増えて、で現場に出たりとかもしてたんで、はまあ実際本人自ら汗水流して現場にも出て社員たちとも増えていってっていうのを見てたって感じですね。
その頃もう何人ぐらい雇ってたんですか？
一番多い時で35ぐらいですね。
35、はい、その時、いくつ？まだ22ぐらい。
そうですね。
すごさ、びっくりたまげですねだから人が40歳50歳でやるようなことを20ちょいでやってるから。
そうですかね。
だから20年ぐらい先行してるんですよね。
得してますね。
ね、
得してるのかな
得してるのかな。
得っていうか、まあ、先行してるんですよね。
うん、まあ、でも不思議じゃなかったんだと思う、その周りの、
そのお父ちゃんの環境、
うん、もあるし、
その周りもそういう人たちが集まってきとったんやろね。
そうですね。
だからその20人30人は心地よかったんやろね。
そうですね、そうかもしれない
楽しかったんやろね。お金もらって、ね、うん、電気工事学んで、
そうですね、
だんだん上手になっていって、うん、でお給料上がっていって、
はい、
楽しかったんやろな。
懐かしい
、もうでもそれからまた変わっていくんでしょ。
そうですね。
どういう風に進んでいくんですか、
そっから何したかな。長崎でお早すぎたんですけど、うん、遺品整理事業をしたりとか、
うん、今まさにやね、
今ですもんね、うん、それが早すぎたんですよね。
早すぎた。まだ1社ぐらいしかなかったもんね、長崎でしてるところが。
そうだね、今超引く手あまたやろ。
そうですね、最近やっと当たり前化したというか、
うん、その頃な何ヨットみたいな感じ。
そうですね、
何
それっていう、
何それ、
はい、だからあの行ったとこ行ったとこで説明が必要だった感じですね。
まあ、逆にその縁起でもないとかそういう言葉も浴びせられるんかな。あ、そうか、もうしんどるけどね。
そうですね、
うん、なんかその職種自体が浸透してなかったから。
してなかった、
うん、
でもすごいなんかあれよ、その遺品まで行かなくてもその高齢化でもう施設とかそういう風になったお宅が結構空き家なんだけど、うんうん、そのまんまになってて、うん、売るに売れないみたいな。
そうですね、多いですね、
いっぱいあるもんね、
うん、
それは早すぎて辞めたんですね。
そうですね、早すぎましたね、
うん、その時に電気工事の人たちスタッフさんどうしてたんですか？
あ、そのまま
そのまま、はい、今度遺品整理になるんですか？
はい、あ、造船もしながらですね。
あ、造船もしながら、
はい、
じゃあ造船もしながら遺品整理もやり始める。
そうです。
そのくらいからこう事業部がこう増えていくみたいな。
あ、
そのこっちを辞めてこうするんじゃなくて、そっちも残しつつ新しいこの遺品整理の会社を立ち上げて、
うん、
でそっちはそっちで新しい人材が入ってきてっていう形ですね。
拡大していくわけですね、
うん、そうですね。
でも遺品整理部は一回出したけど、これちょっとまだ早すぎるから閉めましょうみたいな感じ、
はいはい、2年ぐらいで。
あ、それでも2年したん
ですか？そうですね、2年ぐらい運営して、そっから次何かないかなって探してた時に結構県外に行くことが、うん、多かったので、県外では当たり前で長崎にはないものっていうところにこう視野を置いて今してる LED ビジョン
に入っていくわけですね。
そうですね。
へえ、 でコネクトという会社名はどの辺から？
自分が20あ、27の時なので、
2013年。
それは LED やり始めてからです
ね。いや違います。遺品整理からですね。
遺品整理の頃からコネクトやったわけ。
はい。
電気工事と遺品整理の頃からコネクト。
そうですね。はい、途中から法人化したので
LED ビジョンがコネクトかなってなんかこうイメージしてたんですよ。なんかこうつながるみたいな。
あ、
遺品整理からコネクトってどっから発想が生まれるんですか？
あ、そもそもでもその人とのつながりが大事ってずっと思ってたので、そのつながりイコールコネクトっていうので社名にしたっていう。
そういうことか。
はい、
とりあえずはコネクトまでたどり着いたんですけど、
はい、
まあ、あっという間に前半が終わったりなんですけど、まあ後半は少し、はい、あの現在のコネクトの活動についてお伺いしたいと思いますんで、お二人後半もよろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
街の色飛行機雲つないだて風の
豊かな暮らしのために私たちはエネルギー総合建設不動産事業を通して地域社会の発展を目指しています。この街の未来を担い毎日を全力で頑張る高校生を私たちは心から応援します。地域の未来をつなぐ九州ガスホールディングス。
令和8年7月6日月曜日、再放送をお聞きの方は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様はさて何曜日ですか。本日は株式会社コネクト代表取締役鶴田翔吾様とアシスタントとして社長のお姉様荒木祐樹様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
荒木祐樹です。
さあ、前半でですね、その株式会社コネクトという名前までたどり着いたんですけど、
はい、
まあ、LED ビジョンのところまでだったんですけど、まあ、いろんなところで諫早界隈電光板いろいろ広告板かな、
はい、
ビルの屋上とかあちこちで見るんですけど、うん、結構コネクトさんなんでしょう。あれ、
はい、
そうですね、
そうです、
ほとんどそうじゃないか、
はい、
ほとんどそう、
はい、
すごい。でそういうのをやりながら今はちょっとまた角度をちょっと変えて LED ビジョンは LED ビジョンで継続はしてるわけでしょ。
はい、
うん、やりながらまたなんか面白い展開を、
はい、
はい、
エネコンカード、
エネコンカード
と言いまして、
はあ、
要は節電カードなんですけれども、まあ、弊社がメーカーをしております、うん、エネコンカード製造販売をしてます。要は電力使用量を抑えるっていうものになって結果あの節電になるというエコー商品ですね。
エコ商品、
はい、まあ、これがもう全国的にも長崎ももちろんなんですけれども、うん、非常に人気で喜ばれてますね、うん、実績がどんどん増えてきて、またこれをあの社会貢献の一つとして今プロジェクトも立ち上げてるので、うん、まあ、このプロジェクトの方も私の方でどんどんあの広めていって、ちょっといろんなメディアに出てる最中っていうところになります。
だからそのエネコンカード自体は、はい、私もちょっといろいろ教えてもらったんですけど、
はい、
あのまあ、いわゆるそのカード、
はい、
キャッシュカードみたいなやつかな、サイズ的には
キャッシュカードより小さいですね。小さいです。
まだ小さいんです
ね、はい、半分ぐらい。
イメージはキャッシュカード、また全然素材が違う。
素材も違いますね。
違う、
はい、
どういう、なんか硬いんですか。
そうですね、
ですね、硬い、要はマイナスの電荷を粉末状にして圧縮して作ってるので硬いです。
硬い、
はい、
鉄板とは違う。
鉄板じゃないですね、うん、
プラスチックでもない、
はい、ポリですね、
ポリ、
はい、
でそういうそのちっちゃな、まあ、キャッシュカードよりちょっとちっちゃいサイズのやつをどっかにペタって貼るんですか、
う
ん、
ブレーカーです。
ブレーカーに貼る、
はい、でこれがこの小ささというか大きさも100アンペアにあたり1枚設置をするのでその大きさなんですね、
うん、
なのでブレーカーを見て150アンペアとか200アンペアとか書いてるんですけど、150アンペアのところには2枚設置をします、うん、容量的には100アンペアにあたり1枚っていう、うん、
だからブレーカーってあれでしょ、電気使いすぎたらバチンって落ちて、
はいはいはい、はい、の主管の部分がありますよね。
あ、
そこの主管の部分に貼って放電ロスを抑制するっていうものになります。
あれって放電してるんですか。
はい、はい、
放電、
はい、
どこの家も
してます。
どこの家も
どこの企業も、
はい、
企業
も、もうちっちゃなところでいうとコンセントからでも、
コンセントも放電してるんです
か、はい、ます。あの測定器があるんですよ、専用の。それで測ったらもう一発でわかります、
どこから放電してる、
はい、
でそれはそのまあ、その温泉で言えばかけ流し状態、
はい、そうです、
たとえ
そんなイメージです、うん、はい、合ってます。
だからそれをなんかこうかけ流れんようにこう、
そうですね、整えてあげるというイメージですね、波形を、
波形を
で無駄な電力を、抑制するというか、
うん、
アスリート選手がつけてる磁気ネックレスと一緒ですね、
はいはい、
要はマイナスイオンを与えることで血流の流れを良くしてパフォーマンスを上げる。それをそのまま電気の方に、
へえ、はい、どこで思いつくんですかそういうのって。
実際ですね、弊社が販売した LED ビジョンに、まあ、類似製品がついてあったんですね。
ああ、販売してる商品に。
そうです、弊社が販売した LED ビジョンに類似製品がついて
あった。 LED ビジョンにね、
はい、ついてあって、うんうん、まあ、なんだこれっていうのを調査していった結果、実際電気代が下がってたデータを見たので、で、まあ、それ自体をこう販売できないかって考えてメーカーさんを呼んだんですけど、ちょっと数字的に合わない部分があったので、うん、じゃあ作ろうかっていう社内で協議して作れたっていうのが。
それで作れるもんなんですか、技術的に。
結構時間はかかったんですけど作れました。
ね、実際商品化をできるまでに納得できるまでのサンプルっていうところが一番時間がかかった。
何回もやり直したよね。
それどれくらい、やっぱり着想から商品化までどれくらいかかってるんですか。
はい、自分がせっかちなので。
あ、せっかちレーシング、
実際半年ぐらいでできたんだけど、自分の中ではかかりすぎたっていう感覚ですね。
それはなんかそれ専用のなんかメーカーさんとか業者さんとかとタッグ組んで。
あ、そうです、うん、製造だけは別のところにお願いします。
で一緒にその製造の会社とやり取りしながら、はい、あだこだあだこだして。
そうです。
で半年かかった、
はい、デザインも何回考え直したかな。
デザインってでも資格でしょ
うか。そうです。あ、その
エネコンっていう名前、商品を取ったりとか。
あ、エネコン、
はい、
エネコンカードって商標なんですか。
商標取ってます。
へ
え。特許も今申請してるので。
へ
え、
すごい。
今結構大きな施設、高校とか大学とか病院とか介護施設とか、うん、まあ、大きいところじゃなくても美容室だったりとかっていうところで、うん、まあ、いろんな業種のところで
問い合わせが増えてるね、
はい、
実際はあれでしょう、その あの企業とか、はい、お店とかチェーン店とか そういうとこね、はい、僕はお名前知ってるけど、はい、そういうとこで実績があって、
は
い、どれくらい節電効果があってみたいな、
はい、だいたい平均 10% 前後です ね、
うん、ですね。
だからその垂れ流しよった電気が節約されて、
はい、
だからいっぱい電気使うとこなんかいいよね。
そうですね。
コンビニとかやってんですか？
やってます。
コンビニも入ってますね。
某コンビニ、
はい、はい。某コンビニさんで月7万3000円ぐらい削減してます。一月に。
月でしょ。
はい、月ですね。
某学校様で月13万ぐらい削減を。
いや、もっとだよ。年間280万だから、
うん、
も
っとだよ。そう
そうそう。へー、すごいね、うん、学校施設でしょ。
はい、はい、
学校施設でやっぱそのもの電気使うとか。あ、今エアコンか。
使いますね。
は
い、うん、
へー、
でもどこでもよね。どこでも電気代上がってるし。
そうですね、
電気代自体がね。
そうですね。
でもなんかどんどん問い合わせが増えてきて、うん、まあ、今何が一番困ってるかって言ったらもう人、求人の部分ですね。
ああ、 その、はい、電気、
はい、
電気
もう現場もそうだし、事務もとかいうのもトータルするともう人が、
人も足りてないから、
はい、足りてないので、今もう今年は結構人材募集のところは力を入れてて。
それはコネクトさんで人を募集。
そうです、
そうです。
それくらいやっぱ人が足りない。
足りてないです。今までですね、今日こんなってラジオに社長出演してるんですけど、あんまりこう表に出るの今まで好きじゃなかったんですよ、うんうんうん、出なかったんですよね。でも今年からそのもう表に出るっていうのを決めて、うんうん、メディアに出たりラジオに出たりとかしてるんですけど、今社長自身のインスタのアカウント、まあ、これにも力を入れて結構回してて、うん、でそうなるとやっぱり今結構いろんな方がちょっと働きたいっていうことで、今人がどんどん集まってきてる、うん、
増えてきたよね、
はい、
いやインスタで見ますもん、ストーリーとか
で。そうでしょう、
試してみないかみた
いな。そうそうそうです、そうです。
ちょっとナビ引っ掛けたことある。試そうかなとか。じゃあその今の LED をやりながら、はい、そしてエネコンカードが徐々に軌道に乗ってきて、
はい、
まあ、人もまた雇用して、
はい、
人募集、
はい、
いい人材欲しいよっていう、ね、
はい、
へえ。
やっぱりあのせっかちレーシングな性格は継続してますので、
本当、ね、
まだまだ今から事業が増えていくっていうのはもうあります。
間違いない、
はい、
まだ言えない、いろいろあるんやろうね。
言えないけども、もう決まってます。
あるんやろね、はい、
仲間がどんどん欲しいですね、はい、
そのなんていうの、遺品整理の頃にコネクトっていう会社にして、
はい、
今コネクトは何期目
ですか？15期目。
15期、
はい、
15期やって今社長いくつでしたっけ？
42の年ですね。
42の年やろ、はい、42の時にもう15期やってるわけやろ、法人、
はい、
すごすぎん？
いえいえ、まだまだこれからです。
どうなんですか、そのモチベーションのところは。
モチベーションはやっぱり仲間が増えれば増えるほどやっぱもっとやりたいなっていう気持ちと、うん、やっぱり、まあ、内部だけじゃなくて外部からも応援が増えてるので、
うん、
やっぱり応えていきたいなっていうとこはありますね。
でも人が増えるってことはお給料が増えるってことじゃないですか、
はい、
払う給料、
はい、
そこはどうなんですか。
そこは全然どんどん稼いでほしいなっていう。
払いたいって言ってます、
はい、払いたい、
は
い、
たくさん
自分の給料をみんな越してくれっていうのは常に言ってるので、
はい、越してってね、
はい、
はあ。
なんかそれが面白いかなっていう。
へえ、びっくり。
びっくり。
いやいや、びっくりよ。まだ42よ、
はい、
法人15期よ、
はい、
21で独立か。
そうですね。
で、20歳の頃からもうお小遣いなんてもらってない、
はい、
兄弟、
はい、
姉も、
はい、
すごすぎ。
まあ、でもまだまだね、いろんなプロジェクトが控えてるから、
うん、
本当に人も必要だし、
はい、
ねえ、うん、あそこの、小川のオフィスもお邪魔しましたけど、素敵なオフィスでね、
うん、
ありがとうございます。
なんかかっこいいよね、
はい、
なんか異次元のオフィスみたいな
本当に 何屋さんっていう感じよね、
言われますね。
あれ1階は、ね、 って
エステサロンもありますね。
それはお姉さんの事業。
私がもともとエステサロンを個人でやってて、まあ、コネクトの方に入ってくるときにサロンも一緒に持ってきたいということで、まあ、私が代表でやってるのではなくもうコネクトの中のサロン事業部として入れてもらいました、無理やり。
はい、そしたら今はその LED、
はいはいはい、
それからエネコンカード、
はいはい、
それとエステ、
はい、
他にも何かあるんですか自分。
あ、でも何かが必要って言われたらできるだけするようにはしてますね。
今は大きくはその3本。
はい、3本です。
いや、なんかもう異次元すぎる。
でも来年再来年にはまた業態が変わってるかもしれないですね。
そうやな、うん、あの通り何がいいかな。うどん屋2つあるしな。
ありますね。
牛丼屋もあるしな。
あります。
なんやろな。飲食は興味ない。
あ、飲食は別法人でしてます。
あ、持ってるんですか、はい、別法人で、
はい、韓国料理さんをしてますね。
どこで。
大黒町。
長崎市ですね。
大黒町。ああ、大黒町わかります。
韓国料理ダンダンっていう。
駅ビルの向かいですか。
いえ、駅ビル、
あそこは違う、ね、
交通センターのあたりが大黒でしょ。
元 NBC があったところの問い面の桜町の裏のところですね、
うん、NBC の問い面、うん、高前町。高前町じゃない。
あ、近いですね。高前町近いです。
ど忘れした、住所名を、
うん、そこでやってるんですね、
はい、
そうです。
へえ、またびっくり。
結構若者に人気の高校生、中高生とかの女の子とかは。
高校生多いよね、
うん、みんな結構してますね。ダンダン、
ダンダン、
ダンダンっていう韓国料理屋さん。
お昼やってるの。
昼夜やってます。
昼夜、
はい。
それはちょっと行ってみてからね。
はい、
はいはい、どうぞ。
ジャガマルコさんからメッセージをいただきました。
あ、どうもこんにちは。
お姉さんのミスコンの話もしてほしいです。
あ、ミスコン。ミスコンなんかやってんすか。
いやいやいやいや、実は2020年ミスじゃなくてですね、ミセスコンテストなんですけど、うん、2020年にミセスコンテストに出場をして、
うん、
長崎代表で日本大会に出場をした経歴があります。
あります、
はい。でなんとその時に私は39歳以下部門だったんですけど、うん、部門ごとにあるんですよね。で60歳以上部門で母も一緒に出てなんと親子で長崎代表になって日本大会一緒に行ってました。
へ、
その時息子たちがね、その1週間ぐらい行ってたので、あの弟の家に1週間子供たちを
お世話になって、
はい、それがありましたね。はい、まあ、何事も挑戦と経験で、
すごいね。
はい、
でもあれね、お姉さんのゆきさんのさ、
はい、
子供さんたちもさ、
はい、
社長と日常的に触れ合っとったら20歳ぐらいで独立するんやろね。
実際、長男ですね、私の長男はあのこのコネクトにいます、
うん、
はい、エースですね今。
あ、僕お会いしたことある。
はい、そうですそうです。22歳ですね今。
あ、
はい、
22でね、
はい、もうずっとちっちゃい時からおじの背中を見て俺は高校卒業したらもうコネクトに入るっていうのをもう決めてましたね。
早かったよね。
早かった。
でも高校までは行ったんよね。
行きました行きました。成績も結構良かったんですよ。
でも高校の途中からバイト来たりしてたよね。
あ、もうそのそれこそコロナの時期でマスクの梱包とかでめちゃめちゃ忙しかったんですよ。だからもうその会社見ときたいって言って夏休みお手伝いに来てました。
いいことよね。高校生もバイトした方がいいよね、はい、
そうですね、
ね、いつまでダメダメ言うかね。
うん、
だからその推奨企業を選べばいいよね。
そうですね、
確かにここはいいよっていうところね、
はい、
でも今度あれ、あのインターン、
はい、
職場体験、
はい、
でお給料付きの職場体験が今から、
へー、いいですね、
出てくるかな。
ぜひね受け入れたいね、
うん、はい、
うん、そうやろ、はい、そういう気になるよね、うん、
はい。
だからちゃんとやっぱり例えば電気系の工業系の子がさ、コネクト行ってさ、うん、LED の手伝いしたりとかして、
おー、いいかも。
そしてそこでその賃金発生してさ、
うん、
設営のお手伝いとか。
ああ、いいと思う。
そうそう、あるよ、今から出てくる、う
ん、いい、それはいい、
うん、
それの勉強会行く。
あ、いいですね。
行きましょう。
いいかも。
まあ、そういうわけで、チャイムが鳴りまして聞きそびれたんですけど、これからやってみたいことが実はあって言えないんだけど、
はい、
日本にいないかもしれないみたいな話してた。
そうですね、数年後には。
数年後、
はい、
早すぎ。
何年とは言いませんが数年後にはいないかもしれないです、
ね、え、さっき打ち合わせではなんか3年後みたいな、
はいはい、
P で
P で3年後はもういないかもしれない、ね、はい、そういう野望もありながら、はい、野望が壮大やもんね、は
い、そうですね、うん、まだまだ全力で走っていきたいと思います。
うん、だからやっぱり20年先行しとるけん、
はい、
そうですね、
明らかに、ね、はい、明らかに20年先行しとる、うん、素晴らしい。若い人たちも触れ合ってほしいです、こういう、はい、あの不思議というか、
うん、
そうですね、まあ、でも毎月無料であの会社でバーベキューやってるんですけど、そういったところに来てもらったりとか。
そうですね、今月第2回目やります。言っていいのか、日にちは
言っていいけど DM DM でもらうようにしないと。
まずはちょっとインスタ見てねって。
そうですね、あ、そうですね、はい、インスタをチェックしてほしい。
インスタで DM で予約して、はい、行ってください、はい、誰でも歓迎ないの。
そうなんですけど、ね、ちょっと前回あまりにも人が多くて、
前回40名40名ぐらいになって。
そうなんですよ。
で、あそこの小川でしたわけ、
はい、そうです、そうです、そうです。
あ
今回はだから早くちょっと締め切るかも。
そうですね、
あ、なるほどね、はい、
まあ、でも毎月やっていくんで、
うんうん、
はい、
もう2年先まで予約が来ました。
それちょっとお金もらうようにしようかな。
なんか楽しかったな、こう話は尽きないんですけど、まあ、チャイムが鳴って放送時間も残り2分ぐらいになってるんですけど、はい、ラジオいかがでしたか、地元のこのちっちゃなラジオ局。
あっという間だった。
あっという間、もう一瞬、うん、一瞬でした、
うんうん、ありがとうございます。いろんなメディアもどんどん出ていただいて発信していただいて、
はいはい、
ね、ちょっと長時間聞かんと理解不能と思うよ。
そうですよね。
うん、
頭が追いつかない。
頭が追いつかない、うん、僕もさすがにやっぱり斬新でしたもんね。素晴らしい、
うん、
さあ次週ですけど、令和8年7月13日記念すべき370人目のゲスト様は、希望が丘高等特別支援学校校長川並俊夫先生にお越しいただくようになっておりますので、ね、すっごい明るい素敵な校長先生でございますんでね。また特別支援学校の子どもたちの役割っていうのもまた今後のいろんな社会の役に立つ存在になるんではないかと思っておりますんでね、よろしくお願いいたします。このあと6時からはシームレス学園、大学生の女の子かな今日ね、確か、もうワクワクしてるんですけど。さあ、結びのご挨拶でございます。お二人一言つぶやいていただくんですけどよろしいですか。
はい、
はい、株式会社コネクトのお二人もご一緒に、せーの、
また来週、
帰ってサウナ入ろう。
いいな、
バイバイ。バイバイ。
サウナいいっすね、
はい、いいな。
いいな。
一緒に
どうぞ上野さん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。